町の話題。今週はビーチバレージャパンが今年第30回目の節目を迎えるということで、こちらについてお話を伺っていきたいと思います。藤沢市バレーボール協会副会長の新井克夫さんにお話を伺っていきます。新井副会長、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、ビーチバレージャパンが今年の夏、いよいよ30回の節目を迎えるという歴史を積んできましたが、まずはじめにお聞きしたいのが、この藤沢市におけますビーチバレーの歴史についてご紹介いただけますでしょうか。
今から30年前に第1回ビーチバレージャパンがこの鵠沼海岸で開催されました。その時には4000人収容できるスタンドが超満員になりまして、午前午後の入れ替えをやった記憶があります。
すごいですね。もう1回目から4000人規模を超える人の観客で盛り上がったこの大会なんですが、もともとはこの鵠沼海岸というのがビーチバレーの発祥の地とも言われてるんですね。
そうですね、大先輩が海へ来てネットを張ってボールで遊んでたのがビーチバレーだという発祥だということを聞いてます。
そうですか、はい。そういった歴史のある場所で大きな大会が開催される運びとなっているんですが、この国内最高峰の大会ビーチバレージャパン、これがどういったの注目度の高い大会なのか、こちらもご紹介いただけますか。
日本の各地から、沖縄からも出てきますけども、予選を勝ち抜いたチームが出てきます。それで1日目が、グループ戦予選をやって、その後2日目3日目に決勝トーナメントに入って、最終日が準決勝決勝の、決勝戦になります。
はい、本当に国内最高峰という名の通りの注目度の高いビーチバレージャパンという大会ですが、もちろんこの夏というのはこの鵠沼海岸のビーチバレー常設コートでは他にも数々の大会が行われているんですよね。
そうですね、その5月 のゴールデンウィークの間に常設コートオープン記念という大会を行ってます。そして7月には海の日記念ビーチバレー大会、8月にはビーチバレー湘南、その他に神奈川県中学生ビーチバレー大会、その勝ち抜いたチームが出る全国ビーチバレー大会、中学生ですね、行われます。
はい、そうすると副会長の新井さんは毎週末のようにこの夏は鵠沼海岸にいらっしゃると。はい、
そうですね、毎週です。
はい、そんな新井さんですが、バレーボール経験というのはいつ頃どういうふうに続けていらっしゃるものなんですか。
中学1年になっの時にバレーボールを始めました。それから57年間バレーボール一筋です。
そうですか。はい、ずっとプレイヤーとして頑張ってきた新井さんですが、今はご指導しているチームがあると聞いてますが。
はい、藤沢クラブというチームを預かってまして、小学生が11名、中学生が19名、います。
今の子どもたちにもバレーボールを教えていくということで、もっともっと、バレーボール人口が増えていくといいですね。
そうですね、ここ全日本の石川選手ですか、はい、彼の活躍 などで、男子の方のバレーも人気が出てきまして、急激にこう部員が増えてきました。
はい、将来のプロを目指して頑張りたいという子どもたち、そんな夢に向かって、このビーチバレーも通して活躍をしていただきたいなと思っております。さて、今年はこのビーチバレージャパンは開催30周年となっているんですが、当日はどういった企画があるんでしょうか。
特に今まで同じように3日間でやるんですが、今年は30回の記念大会ということで、前夜祭ではないんですが、前の日の夜、記念式典を行う予定で、朝日健太郎さんを交えたトークショーとか、その後30年の功労者賞書とか、そういうような催し物があります。
ビーチバレージャパンの大会自体は8月26日から28日までということですが、前日の25日木曜日には午後5時30分から市民会館でビーチバレーのすべてを語ろうという記念特別イベントがあるそうですので、ぜひこのトークショーを楽しみにお出かけいただきたいと思います。 応募の方の締め切りが8月12日までとなっています。興味のある方はぜひお申し込みいただきたいと思います。そしてこのビーチバレージャパン、初日は予選トーナメントということで、2日目3日目が決勝となるわけなんですが、このビーチバレージャパンの魅力、そして注目ポイントについては新井副会長から見てどんなところだと思いますか？
そうですね、ビーチバレーというのはやはり風と太陽と、まあ、自然を相手にしてやるバレーボールですから、まあ、その辺をよく選手は分かってるんですが、見る方も、あ、今のは風で得したなとか風でアウトになっちゃったなとか、まあ、そういうところと、あと砂にボール、なんていうんですか、球際っていうんですかね、スレスレのボールを飛び込んでって、超ファインプレーが出るのもまたビーチバレーの醍醐味ですね。
はい、そういったファインプレーで盛り上がる会場が想像できますけれども、やはり普段のコートでは味わえない、そんな観戦になりそうですね。
そうですね、もうどうしても暑い時はですね、消防がですね、放水をやるんですよ。でそれの水を、浴びるのがまた喜ぶ人もいるし逃げる人もいます。
はい、まあ、この観客の皆様も一体となって、このね、選手と一緒に戦うような味わいをぜひ満喫していただきたいと思います。そしてこちらのビーチバレージャパンの大会自体を見たいという方はどうしたらよろしいんでしょうか？
防潮堤に来れば、誰でも見れますが、うん、間近で見たければ、うん、有料席が50席ぐらい用意されると思うので、うん、そのチケットを買ってもらえれば選手と近くで見えます。
そうですね、はいはい、ぜひ皆さん検索をしてみていただきたいと思います。ちなみに長年ご指導の経歴がある新井さんなんですけれども、教え子さんがもう選手として活躍する場面もあったりしますか？
はい、今年世界大学選手権に、はい、藤沢在住のただのるい君が、出場しました。まだ結果報告はいただいてないんですが、はい、まあ、頑張ったと思いますが。
そうですか、はい、ただの選手はこのビーチバレージャパンに出てくる予定というのは？
予選に出ると思います。
そうなんですね、はい、まあ、地元出身選手ということなので、ぜひね、藤沢市民の皆さんには力強く応援していただきたいですね。
そうですね、ぜひ頑張ってもらいたいです。
はい、またこうやって先輩が活躍する姿というのは、今頑張っているクラブのメンバーにとってもいい刺激じゃないですか？
そうですね、もう今週の日曜日には小学生もビーチ大会やりますし、中学の県大会にも藤沢クラブから3チーム出ます。
そうですか、はい、これまた一般の皆さんにとっても参加ができるいろいろな大会が増えてきているということなんですが、実は私たちレディオ湘南も開局の当時にチームで出ている経験があるんですけれども、こういった歴史も長いですね。
そうですね、当初の一般参加大会は出場チームが50チームに満たないのが第1回で、2年目3年目ぐらいも100チームに満たない大会でした。でレディオ湘南の萩原さんに相談して、ちょっと広報活動してくれとお願いした記憶があって、で確かチーム組んで出てくれたんですが、とてもかなわないから初心者の部っていうのを作ってくれよってアドバイスをいただきまして、それが今初心者クラスという一番人気のある、種別でして、この間の大会では300チーム約1200人の参加者がありました。感謝してます。
ありがたい傾向になってきておりますが、こんな風にね、誰でも気軽にできるスポーツでもありますので、ぜひ今年参加を逃してしまったという方は来年またエントリーをしてビーチバレーの方の楽しみを見つけていただきたいと思います。ちなみにこれ中学生の大会が8月に予定されてますけれども、市内でもやはり強豪校というのもあるんでしょうか？
中学は藤沢クラブが一度男子は優勝してますし、第1回は確か全業中学が優勝してます。そして女子は明治中学が3連覇してますね。
そうなんですね、はい、 またこれは藤沢市にもね、やはりあのビーチバレー、そしてバレーボールの歴史が豊かにある証拠だと思います。で、今後もこういった東京オリンピックも目前としておりますので、まだまだバレーの輪を広げていっていただきたいと思うんですが、今後のこう展開や予定などについてはどんなお考えがありますか？
そうですね、一般参加大会が年3回ありますので、ぜひ一度ビーチへ足を運んでもらって、自分が参加する素晴らしいビーチバレーを体験してもらえればいいと思います。
そうですね、はい、ぜひ皆さんも見ているだけではなくて参加していただきたいということですので、人口を増やしていきたいと思います。それではですね、今年大いに盛り上がるこのビーチバレージャパン、最後にこのラジオを聞きの市民の皆さんへ、新井副会長からメッセージをお願いいたします。
江ノ島という素晴らしい眺めと、それから西に富士山、最高のロケーションの中でできるビーチバレー、ぜひ皆さん参加してください。
はい、ありがとうございました。暑い中ではありますが、熱狂的な応援で選手を盛り上げていただきたいと思います。今日は第30回を迎えますビーチバレージャパンについてお話を伺いました。藤沢市バレーボール協会副会長の新井さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。